それでは今日はフィリピ神体の手紙の第1の、20と21です。とてもこれはよく知られた言葉で、21の方ですね。生きることはキリストという一言です。これに全部含まれているわけですね。死ぬことも益になるということも、この生きることはキリストの中に含まれていることなんですね。それで、その時の私二次説に訳語がちょっと問題があると思います。恥をかかない。どんなことやって恥をかかないなんて、このおかしいんじゃないかと。おそらく多くの人がこの訳語に問題があるんじゃないかと思われると思いますね。お前バカかって言って恥をかかされたと。何も知らんなとか。みんなの目で言われて恥をかかされた。恥をかかされたと言ったりしますが、どんなにパウダー罵られてですね、殴り殺されるようなことがあって、意思をつけられて、最も重い犯罪人とまでされた。ものすごい恥ずべきようなことをですね、イエス様は唾を吐きかけられて顔面を殴られたり、鞭で引っ張ったら、恥をかかないようにするなんていうことは意味が違うわけですよね。ここではですね、そういうことで、この訳はどうもこれではですね、恥をかかないように、恥ずかしめられないようにしないかんね、そんなことを思っているかと大間違いになりますね。これは、同じ聖書の中ではですね、ペテロの手紙の第4章。ペテロの手紙第1の、ペテロの手紙第1の4章の16節。ペテロ第1の手紙4章の16節。433ページです。こう、ほとんど同じなんです。こちらの訳の方が本来の意味を伝えているわけです。ですか？ペテロ第1の手紙第4章の16節433ページですね。しかし、キリスト者として苦しみを受けるなら決して恥じてはならない。むしろ、キリスト者、クリストス、なで呼ばれることで神を崇めよと。神を聖域せよと。要するに、これはどんな苦しみがあって、それは恥ずかしいことを思ってはいけないと。これ今の私たちもよくあることですね。パウロも、私は福音を言うて、死んだ人が生き返った。十字架で殺された重罪人が我々の罪を贖ってくれたんだ。そんなこと言ったら、笑われるわけです。多くの人、嘲笑。なんていうバカバカしいこと言うのか。そんなことで恥ずかしく思ってはいけない。甘んじて、いった恥ずかしい言われることを受けるんだと。そういう意味の言葉なんですね。命をかけて本当にどんな苦しいことでも、殴り倒されたり、もう死にそうになっても、それでも福音のために言った人は恥ずかしいことはやめような。そんなこと言うはずがないわけです。そういうことで、こちらの方もですね、今日のところも見ていますよね。二節。どんなことにも恥ずかしいというようなことを思わないで。今も生きるも死ぬも、どんな苦しいことがあっても、キリストが崇められると同じことなんです。と、切に願っている。どんなことがあっても、あ、こんなこと恥ずかしいこと嫌なことだと。みんなから大切に思われたいと思ってる。認められたいと思ってる人は、被告から馬鹿にされることをものすごく怖がるはずですね。福音伝道っていうことはなかなか難しいって思う。で、言えば、周囲の人から、なんとなくですね、馬鹿にされる。宣伝なんか、敵の国の宗教だ。しからん。そういうように意思まで投げられたというところもあったわけです。 ですから、この訳語によって意味がまるで大きく変わってしまうので、おかしいなと思ったら他の訳も参照するということ。それから前から言ったように、他の聖書の箇所によってより適切な意味を受け取るということなんですね。これは伝道、伝えるというときに本当にこういうことはよく起こることだから言っているわけですね。他が言ってバカにされると。それは怖いから言わないということがよく起こる。それは怖いというか、そういうことは恥ずかしいという気持ちですね。でも恥ずかしいというのは悪いことをしてしたらそれは恥ずべきことなんです。福音を伝える一番大事なことをしたらですね、恥ずかしいということを思う。本当にいけないことなんですが、人間は弱いので、人から悪く言われることを恐れる、あるいは恥ずかしいことと思うということにどうしてもなりがちだから言っているわけです。そういうふうに、恥ずかしいというのは決して思わない。これまでのように生きるにしても殺されるようなことがあっても、どちらにしてもキリストが崇められるように、聖別されるように。だからこれは、まあ普通の考え方と全く違う。普通は自分が崇められるように、崇められるように。のことを無意識でも思ってしまう。これがまあ罪と深い罪というわけですけれども。だから自分に良いことが起こっても、苦しいことが起こっても、悲しいことが起こっても、それによって、その受け取れた方によって、キリストが崇められるようにという、私たちの非常に高い目標、聖書言葉っていうのは、さーっと読んだら何も感じないとこでも、その一つ一つを実際に実行しようとか思ったら大変なことになる。特に宣伝でもそうですね。天皇は多数の人なんだ。キリストこそは本当の真理のお方なんだ。王なんだと言えば、それだけで逮捕されて一人目に遭わされるわけです。たちまち教員でも首です。首で放り込まれる。刑務所に。経済ということですね。まあ、香港で、これから起こるであるようなこと、中国の方針に反対するだけで国家の分裂をきたそうとするような、大罪なんだなんて言い出す。昔はそうです。平和主義を唱えるだけで国の治安に反する。治安維持法という法律によって何でもかんでも引っ張ってきたんですね。一目合わせ。そういうことがあります。ですから、どんな時でも、キリストが公然とですね、崇められる。キリストに最大の敬意を払うようにと。キリストの力がみんながわかるようにと。これは、非常に苦しい目に遭わされるのをわかっておって、キリストを信じるといったような人、まさにそうですよね。こういうふうに生きるということも死ぬにおいてもキリストの力をみんなが分かるようなそういう生き方をした人たちによって私たちもまた2000年という長い年月を受け取ってきたというわけです。ですからこの2節もこの福音伝道の基本的な精神が書かれてあるということです。それでこんなこと私にはできないできない。当たり前ですね。できることだったら書いてあるはずがないんですね。遥かな高い目標を聖霊様によって導かれて、あるいは促されて、こういうところへ導かれるんだということを書いてあるのであってですね。今私ができるかどうかのできないのは当たり前なことなんですよね。ですから、できないできない必要は全くないわけです。ごく当たり前のことなので。それよりも、何を自分の心で受け取るかということを、例えば緩和でもそうですね。私はこういうことできないできない、いくら言っても何もならないことです。そういうことで、何を受け取るかと、たった一言でもですね、そういうことがとても大事なことになると。で、これは書いたら、神の栄光のためというわけですね。 神様がみんなから認められ、褒められ、その深さ、真実、力をみんなが知るように、それが神の栄光が崇められますように。ということですね。栄光は永遠に、永遠にあなたのものです。主の祈りの締めくくりの祈りに含めてあるのもそういうことですね。それでそれを受けて、私にとってそのことを一言言えば何かというと、生きることキリストだと。ということですね。これは、と、善、クリストス。それは本当に短い言葉です。善っていうのは、座を生きる。これ英語のズーという動物、生きたもの、動物というふうになっていますが、と、善、クリストス。と、善、生きること。とっていうのは漢詩ですが、と、善、クリストス。生きることはキリスト。まあ、英語では、living is Christ。Living is Christ. あるいは Life is Christ. というふうに訳されることです。あるいは To live is Christ. この一言で、この世のあらゆる、いわゆる人生論のような幸福論のようなみんな最終的な解決は、一言で言ったらこういうこと。生きることがキリストだと。長々といろんなことをですね、この世の人生連打幸福論なんて書いてありますが、そんなこと全部のこと、たった一つこのことが分かれば、すべての、それもはるかに高いレベルで分かったことになる。生きることは私たちは普通のこの肉体では呼吸ですよね。呼吸なかったらすぐに死んでしまうわけです。だから、本当にこの高い目標点へ導かれたときには、私たちの祈りが、絶えずイエスさんに向かう祈りが呼吸のように、霊的な呼吸のようになる。と昔から言われてきたことですね。肉体を支えるのも呼吸だと。霊的な命を支えるのもまた祈りという霊的な呼吸なんだと。絶えずイエスさんの神様を霊的に思って、思いつつする。という状況ですね。呼吸のように祈りよと。になるというわけですね。生きることが本当にキリストになれば、そこまで行くというわけです。だから、困った時だけ、助けてください、助けてくださいとは、それ生きることになって、自分の一時的な利得のためにもなる。でもそれが本当に切実な願いであれば、もちろん神様を聞いてくださるわけですね。詩編にもよくあるように。本当に苦しい。たまらない。もう死にたいと。その必死で叫んだら、他の人が見えにあまり苦しくて。そういうことも誰しも起こることであろうと思いますが、そういう切実なところは聞いてください。そこから声で霊的に広がっていく心もですね。そういうことで、まず、この生きるとはキリスト。朝目が覚めても、まず思うことはキリストが、あ、夜も眠らせてくださったと。歩くことも、指が動くことも、これ神経が働いている。その神経の一瞬のパッと思った手を動かそうと思って動くわけです。それもまた万物をキリストが支えているというヘブライ書の記述もありますが、私が心の中で頭の中でパッと手を動かそう、握ろうと思った、指が動くと思った。それ一瞬にして目に見えない思いが神経の道を通ってですね、一瞬にして非常に複雑なものがあって、この刺激が次のシナプスに行くときには、複雑な化学反応が起こっているわけですね。伝達物質が そのままおった遺族がパッとそれを消してしまう酵素が作られ、また、でまたその酵素が出てパッと伝達物を消すと。とにかく複雑な反応が一瞬にしてパッと起こる。そういう複雑な化学反応を支えておるのも神様、キリスト様。手の動き一つ一つも。そういうことも神様、キリストの支えがあって私たちもそれが許されている、与えられていると思えば、指の一つ一つも目が動くことも体が首が動くこともみんなこれ神様、キリスト様のおかげだ。それは祈り、神様との結びつきが呼吸のようにごく自然にあったら、いろんなことがそのようにキリスト様のこれは恵みだと感じられるようになっていくというわけですね。そういうふうな意味でも歩いていく、走る、みんなそうです。実際に指が動かない方々もたくさんおる。目が見えない、聞こえない、あるいは寝たきりの方、生まれてから起き上がったことがない人から見れば、どのような理由で神様はそのような特別な苦しい状態にされておるのかは、これは深い意味が神様のご計画があるということですけれども、そういうことを思えば、私たちはおのずから感謝という気持ちが湧いてくるわけです。見えない人がいて見えるということは、毎日感謝すべきこと、日々ここ。寝たきりの方々も私たちの集まりの関係者におりますが、自分で何十年も起き上がったことも風呂入ったことも食べることも排泄もできない。どれだけかですね、苦しいことか。その苦しみに来られたら自分の好きなところへ旅行に行けないとかいうふうな類のこと、部屋で一日おらないといけないんだ。もう比較にならないようなことですが、そういうことが思っても、しかもああいうふうな大水で家が壊れてしまって、資金力もなければ再建することもできないと。もう途方に暮れ。保険金も、保険もついてなければ。私なんかのこの眠れなかった途端に非常に弱く衰弱するんですね。だからああいうところに行ったら、まあ5時間でも眠れたら、まあいけるわけです。それで、まあ今ですと5時間寝れるといけますが、それが断続したら本当に弱ってしまう。ですから高齢の人で病気がちな人がああいうふうに、避難所へ行って、周囲の人が音がいつもする、子供の声がする、泣き声がする、眠れなければ本当に心身衰弱するだろうと、そういうことを見たらですね、私どもの山のもう70年も経って雨漏りも被災するところであっても、本当にそういう住む家でおられるっていうこと、本当に感謝のことですよね。何を見てもそういう意味で感謝できないことはない。苦しいことにあっている人を見ても、少しでも、あ、私たちはそれを気づかせてくれるためにも、一部の人が選ばれて苦しい目にあっているんだと。だから私たちはそのことを思って、その人たちに神様の恵みを注がれるように祈ろうという、そういう自然な気持ちにされる。誰かが苦しい、何のためか。他の人たちが少しでもそういうことを思って、今与えられている恵みに感謝して神様の結びつきを強めると。そういうためにも、そういうことが起こるということですね。もう苦しみ、悲しみ、途方もないレベルで起こるのが戦争ということですね。6月23日に沖縄で約3ヶ月の激しい戦争状態やってたたくさんの人が、一般にした兵隊も20万人ぐらいがわずか3ヶ月で死んだ。ということだったですね。でもそのもっと前はどこで戦争？フィリピンなんですね。フィリピンでどんなに激しい戦争があって、たくさんの人が死んだか殺されたか、不思議なほど日本ではあんまり言われないんですね。フィリピンでは、日本が、辺り全体を最初に侵略して、 アメリカの実利をもう独立するというところで、あったところに侵略して攻め込んでいって、そして支配したわけです。その時にまず戦争があったんですね、初期に。終わり頃になって今度は、ここを支配しとったら、アメリカ軍がですね、ルソンとミンダナオと真ん中のレイテ島というところへ提供して攻めてきて、そしてそこから徹底やられて日本がマニラという大都市を中心にして立てこもったか、そこに徹底的にアメリカも攻撃を加えて、そこでですね、全土で100万人ですよ。わずか半年、10ヶ月ぐらいで100万人以上の人が、フィリピンの人たちが殺されたわけ、死んだわけです。10人、20人拉致された。どうこう。こんな問題なんですよ。日本は、そのようにも、ああいう戦争をしたために、アメリカ軍が猛烈に反抗してきて、さっさと降伏して、降伏をすればよかったのにしなかったもんだから、ほとんどあんま知らないでしょ。本で調べたらそういうわけ、ネットでも。フィリピンの政府では100万人。たった10ヶ月でですよ。100万人の人が殺され。日本人も50万人。もう死んだんです。で、全部合わせたら、まあ、200万くらいっていうかですね。そして死んでなくても片足抜けたとか、もう一生障害者になってしまった。生涯めちゃくちゃにされたでしょう。たくさん。とにかくそういうことですね。原爆で20万、20万が死んだと。それだけを言ったのは本当に大きな間違いですね。何を一体したのかと。フィリピンだけの100万人人を殺したと。でも、それでもなおですね、復員は不思議とそんなことがあってもなお続いていくこと。ということです。で、そのような様々な苦しいこと、途方もない悲劇、混乱があるわけですよね。でも、その時でもキリスト。そのようなことは何のために起こったのか。元はただですが、日本がどんどんとですね、物と金と武力と権力で、あたりを支配していった。そして、他の国々も植民地を持ってた。そこで衝突したと。ということありますが、中国は日本には何か、何も戦争仕掛けではなかったわけですね。広大な満州というと勝手に行って、そして、膨大な、そこは100万人もここに日本人を輸出しようとしたわけです。みんな住んでるところ。他の中国には住んでるところですよ。そんなことをして、だから間違ったことを権力や武力に訴えたらいけないんだということを、これは神様骨身に染みて知れ渡せるためでもある。そういうことを受けて、平和憲法9条もですね、一切分量を持たないとしたのに、それを追加せよと壊していこう、壊していこうとしているのが、ずっと保守党政権だったわけですね。とにかくそういったこともですね、様々なことを、考えさせるために神様を起こしている。そして分からなくても、キリストはどんな意味がそこに込めているんだろうかということを少なくとも考えていくと。それ生きるはキリストだと。私がでも、もしですね、いわゆる幸いな家庭に生まれとったら、キリスト教なんか全く知らないままだったと思うんですね。満州で激しい攻撃の中で、母が、両親が、逃げていく途中の方典でですね、そんなところで、ロシアが攻めてきて何ヶ月の寒い寒い11月の中旬過ぎた時に私生まれたわけです。あの時に逃げていく過程でミルクも出ないしですね、どうしたか女の人たくさん殺され凌辱されたわけです。そんな中赤ちゃん抱いて食物もない大人さえですね無事に行けるかどうかわからない10ヶ月間1年近くもですねさまよったりして、僕も私をですね、抱いて、逃げ延びたと。そういうような非常に、ことで母が重い病気になったり、その後いろいろあって、その苦しい、あるいは悲しみの暗い過程の中で、それで私はそこで養われて、苦しみや悲しみはどういうものなのかと。 それが大きな素地になったんですね。キリスト信仰を与えるために。そういうことを思ったら、あの戦争も、それがあってその苦しみは悲しみ、膨大な人が私の両親もそうだったけれども、それによって私は不思議にもキリスト信仰へと導かれて、その背後はですね、そういうこともあったわけです。そういうこともあって、私も母と、それからまた最初に生まれた子供の命もあるので、本当に福音を伝えられない、伝えることということを、それから50年経っても変わらないわけです。この生きることはキリスト。これはですね、最大の希望でもあるわけですよね。どんなに苦しくても、たとえ殺されても復活をする。これも生きるはキリストです。キリストは復活をされた。どんなに馬鹿にされて、唾をかけられて、一番下の下まで侮辱されて、突き落とされても、それでも、夢は活動して、神様と同じ姿、力、与えられて神と同じになられた。右の座に座るという表現でもありますが、だからそのような復活の力を私たちも信じるだけで与えられる。生きるはキリスト、キリストの復活の力も与えられる。そしてその前に誰もがみんな持っている、どんなに勉強しようが努力しようが年齢だとか、どんなに観光しようがですね、一切除かれない罪というもの、人間の本質。ただこれも信じるだけで、イエス様の十字架を信じるだけで、許され正しいとしてくださるという。それも本当に根本的な出発点ですね。誰でも振り返ってみたら、過去に自分の家族に対して、あるいは友達、あるいは親しい人、あるいは職場、あるいは、こういった集会の方々に対しても、誰に対しても不十分なこと、罪がいっぱいあった。後から思い出されるんですね。でもそれも生きるはキリストで、キリストを信じることで許していただけると。そして許されただけでなく復活の命。そしてまた様々なことを勉強しなくても、全く文字も読めなくても、キリストを信じて聖なる霊を与えられた。求めをさらば与えられる。そうしたら、本当に大切なことは、その聖霊様が全て教えるのだと。思い起こさせるのだと約束されている。だから貧しくても、本当の真理に関しては、誰でもが迎え入れることができるわけですね。自分の力がない。当たり前です。みんなないんだから、いちいち言う必要はないわけで。そうじゃなくて、その力を神様に求めていったら、与えられる。力がなく、どうしても、偽善的になれば、またそれを気づいたら、許していただくと。そういうことで、私たちは、生きている限り、絶えず、正しい道からそれそれとしている。愛のなき言葉、言動になってしまう。数限りの中あるわけです。愛なんて無数に広がってるんだから。例えば、今ここの17人、その一人一人のことを、まあ、来て、例えば思う。礼拝に来て、来て、まず思って祈ろうとする。これも本来の務めだろうけど、うっかりすると、そんなことないわけです。私の場合であると、命の水だけど何百人かたくさん、これ各地の関わった方々もたくさん、これ祈ろうと思って本当に綺麗な何かあっても車の中どこでもなんか思い出して祈ることができる。それでもふと、あの方を祈らなきゃならないのに祈りをずっと怠っていたということ気がつくことはしばしばあることです。で、さらにはその祈りだけじゃなくて、祈りを表すためにより、きちんと伝えるためには何らかの手紙なりメールなりはがきなり出したりしてもいっぱいあるわけですけれども、祈りを込めた教育費をいただいてもなかなか返信すらなかなか溜まってできないと。あれはなすべきことはいろいろとあるものだからできないということもしばしばです。 そうしたことをみんな神様に許していただくことしかないわけですが、それだからこそ、許しの福音というのはとてもありがたいということですね。で、イエス様も、私のうちにとどまれと。ですね。そして私もあなた方のうちにとどまる。ブドウの木の例えですが、そしたら全てが万事、うまく見せかれる。だから、ブドウの木の例えはまたこのことです。生きるはキリストだと。キリスト様のうちにとどまっておったりすれば、キリストが来てくれ、聖霊様が来てくれて、どんなに弱いものでも、過去にとっても重い罪を犯したものであっても、許してくださると。で、身を結ばしてくださると。ということですね。で、最初にちょっと言ったように、このアメイジング・グレイスの、やはりその大きな罪を犯してしまった。もう取り返しはつかないけど、それを十字架を信じるだけ許していただいたということこそ、決定的なこの恵みだと。それだけどんなに驚いても、驚嘆しても終わりがないということだったんですね。そういうことで、私たちも、良いことと思われるのを見ても、要は非常に苦しいようなことを見ても、いつもキリストに立ち返ると。で、身近にはですね、こういう徳島のようなところでは、空を仰げば今日の日は青空が見える。曇ったけど雨でも雨。雨で命の雨を思い出す。花、植物、木の葉っぱもよく見る。一つ一つに神様ものすごい複雑な反応を一つ一つの細部に起こしている。そういうことを思ってみんなこれはキリストが支えているんだと思って神様を賛美するという。小さなことも何を見てもそういうことを思うように神様から導かれていたいと願うわけです。特にこういった災害の時には日本ではキリスト様のことを伝える人は本当に少ないために苦しい時はもう苦しい仕方がないと思ってしまうだけ人多いんですけど、神様がどうかその福音のための働き人を起こしてくださるようにとイエス様は言われたんですね。収穫は多いのに働く人が少ないから、収穫の主に願って働き人を送り出して願いなさいと。いっそこうした特別な状況の時にその福音こそは根本的な、しかもこういうコロナはいつか収まりますが、収まってもまた新たに何か起こるわけです。何事が起こっても、たとえ死んでも、ここで益だと言うんですね。生きることはキリストある上、死ぬことも益であれば、悪いこと何もないわけです。普通の人間として死んだら最大の悪いことになるわけですけども、キリストを信じてしたそれも益だと、なぜか。キリストと同じような神の栄光の姿に変えてくださるからだというわけですね。こういう極めて高いレベルのことをですね、私たちに信じて与えられるようにと。といえば、静かな細い声で神様が語りかけておるというわけですね。この前の火曜日の須藤さんとか誘拐、海洋集会で参加してたある方が、あの詩を読んで、見て、その詩を3000年も前の人が自分の傍りに立って語りかけているような、そういう親しき近い実感を感じた。後から書いてこられた方がおりました。そのように、聖書の言葉ってみんなそれぞれの人の傍りに立って、このように語りかけているんだということを私たちも改めて感謝して受け取っていきたいと思うわけです。はい、以上です。
ありがとうございます。